はい、こちら東方 M1 グランプリ第3回目のですね、
はい、
審査者インタビューということで、
はい、
来てるんですけどもね、
来てますよ、
私、司会進行を務めさせていただきました森近凛之介です。はい、
凛ちゃん、
う
ん、
ではどうぞ。
はい、ヤクモランです。
ランちゃん、はい、
チェンです。
チェンさん、
はい、
ね、ほらあとほら、
はい、ね、アリスです。
アリスさん、
上白沢ケイネです。
はい、もう女性ね、今回4人いらっしゃいますのでですね、
はい、
はい、であともう一方、
ナレーションです
ナレーションですナレーションですからね、
はい、
ジャッジって言ってたね、あの森塚凛之介で、
はい、
はい、まあ、今回で第3回M1グランプリですけどもね、
はい、
まあ、例年にも増してカオスでしたね、今回は。
カオスですね、今回はすごいですよ。
死ぬかと思いましたね、私も。
ですよね、
本当に、うん、ね、どうでしたランさん、今回は。
今回はゆかり様の代わりに出させていただきましたよ、はい、
ジャッジ2からですね。あの、ゆかりさん、あの、やっぱちょっと頭がおかしいんですか、あの人は。
ゆかり様をそんな風に考えてください。
あ、そうですよね、で、あの、ケイナさんも今回、
はい、
あの、敗者復活の司会の方をやらせてい ただいて、
はい、
お話して、どうでした、あの、長かったでしょ
う。そうですね、皆さんとても気合が入ってらっしゃいましたんで。
何組ありました、敗者復活戦は。
もう数えたくないほどに。
でしょ、3日ぐらいかけてやったんですよね、敗者復活。
セイコン突き果てて、
ね、
ちょっと変身しちゃったぐらいです。
ああ、そうですか満月でしたからね、あの日は、観客に突っ込んでましたけど、あれは、あれはなんかこう、やっぱり観客が突っ込んでほしいんだろうなと思ったんですか。
そこの辺はもちろんね、口にする必要はもう必要のない場所でしたので。
ああ、の、観客が盛り上がってね、
はい、
おそらくね、何か死んだんじゃないかと思いますけど、何の会場で。
ジャッジ、
ジャッジ
ジャッジ、ナレーションジャッジとかってそれしか喋らんとかそんな、そうなんですけどもね、どうですか、チェンさん、今回第3回は。
はい、はい、ですね、はい、今回はですね、ラン様にいっぱい折り紙の折り方を教えていただきました
ね。えラン、いっぱい覚えたね。
ランいっぱい覚えたねって言った今。
うん、うん、ね、チェンいっぱい覚えたね。
覚えました、
うん、
ジャッジ、
うん、
ジャッジアリスさんは今回 M1 出てみて、
はい、
手応えはどんな感じでした。まあ残念でしたけどね。
うん、いろいろありましたね、本当に。
アリスさんもね、
うん、
うん、ランさんはいかがでしたか。
はい、
ランさん昨日何食べたんですか。
ミスチー食べました。
ロン様、
お腹いっぱい食べてきました。
ロン様もなんかそんな野蛮なことするんですか。
まあまあ、たまに。
アリさん何食べたんですか。
私ですか、
うん、昨日何食べたんですか。ランさん、ランさん何食べたんですか。ランさん、ランさんミスチー食べて
無茶ぶり
けけ、あれ、ケイルさんは昨日はなんかモコさんと、
はい、
なんかいいことあったんですか。
いや、ちょっと2人きりの時間をね。
チェンさんは何してたんですか昨日。
昨日はランサマの尻尾でいっぱいふかふかしました。
アリスさんは
もう無理もう誰が誰だか
ねえ、まあ、まあね、ちょっと痛いんでですね、そろそろこれぐらいしてますはい、まあ、今回、まあ、第3回 M1 ですけどね、
はい、
まあ、降臨役をやらせていただきました、
はい、
ランティです。
ランティジャッジ
何言ったねはい、はい、では、はい、どうぞ
はい、アリスとヤクモランやらせていただきました、フジミヤです。
はい、フジミヤユキさん、
はい、
ゆ
きちゃんです。
はい、ゆきさん、はい、ヤオーって言わな、
ヤオ
はい、じゃあどうぞ
はい、チェンとケイネ先生をやらせていただきました、名古屋龍之介です。
はい、龍之介さん、
龍
之
介、龍之介、龍之
介、藤波龍之介さん、
藤波って誰や、誰や、藤波
名古屋龍之介
さんですね。名古屋龍之介ですね。
はい、で
ジャッジですか。
ナレーション
振りが聞いとった、
その他、
はい、もろもろやりました、
はい、
吉原です、よろしくお願いします。
はい、
盛大な拍手をね、 もらわないからですよ
特にね
特にね
ジャッジ
ジャッジ
あれね全部同じに聞こえるんですが実はあれジャッジングとか、うん、ジャッジとかファイナルジャッジとかいろいろ実は種類いっぱいあるんですよ、
ね、ジャッジーズとかね
ジャッジーズ、
セブンジャッジーズとかね
何かの
なんか間違いやね
バンド
ね
、うん今回まあ、はい、M1 やってみたんですけどね、うんまあ、今回ちょっと長見龍之介さん、
うん
まあ、名古屋さんっていう、はい、ねちょっと言いますけどね、うんまあ、今回ちょっと前回のねねさんに変わってですね、うん、代表して、うん、名古屋さんに来ていただきたい
やったー
本当はねねさんもこう来る予定やったんですよね
予定やったんですよ、ま
あ、残念ながら今日スケジュールの関係で
来てほしかったのに
ねえそうすると約3日完成というですね
そうです
そう、
うん、
せっかくのチャンスだったのに
そうですね
ですね
あねねは隙間に
持って行かれた
持って行かれ
た誰か連れて行かれた
連れて行かれたんや
そっか神隠しにあった幻想郷今
幻想郷やね今ね
ゆかりの家
幻想郷か
ねえそんな感じでまあ、うん、ここやったんですけどまあついに、
はい、
と言いますか、
うん、
長年の、まあ、2,3 年の僕の夢やったこの映像化という、うん、
そうですね
ことでですねついに映像化がこうできました
できました
はい、はい、これはですね、うん、やっぱ第1回の時からそうやったんですけど、まあ東北文式読んでる時に漫才を作るきっかけになったんですよね、
うん、
フランドル・スカーレットが、
うん、
私に漫才やらせてみないって
そうそうそう、ね、
語りかけてきたような気がしたんですよ
そうですねはっきり聞きましたねそれ、うん、
それきっかけでですね多くの人に集まっていただいてですね、うんできたんですけどね、まあ、それでまあまあ、
うん
第2回 M1 の時にですね、
うん、
まあもう、まあ、まあ今更ですけど、
うん、
まあ別に隠してもしゃあない、まあ某動画サイトでですね
ほう某動画サイト、
うんうん、で動画にしちゃった方々出てきたでしょう
出てきましたね
ねえ、うん、ちょっと衝撃受けましたね
衝撃受けたね
いや衝撃
衝撃
衝撃じゃあ衝撃受けましてね、
うん、
だからあれはうん、漫才を動画アニメーション動画にするっていうことはもう不可能と思ってたんですよね。
うん、
だって、
うん、
アニメーションにする必要ないじゃないですか。
そうですね。
漫才師にやらざるいいことでしょ漫才っていうのは。
うん
はい、でそれから二次元でこうあえて作ってるっていうことで、まあ、動画がついたら面白い。
うん、
でその流れの中でやっぱこう動画を勝手にこう、
うん、
動画ができちゃったっ、
ね。できちゃったね、うん。
それでインスピレーションパッと湧いてですね。
パッと。
で経緯簡単に経緯なんですけどね、
うん、
パチミリン と,、あとそれとテイレーゼンの動画を作ってる方あの人トーンさんっていう人なんですよ、
うん、トーンさん
あの人がなんでうちと連絡を取れるようになったかというと、うん、これも本当に聞いてるファンの方のおかげなんですよ
ねああそうなんですね
これはマジなんですよ、うん
あ
うん、だから僕がこうコンタクトを取って捕まえたんじゃないんですよ、
うん、
そうじゃなくてうんちょっとあの動画の制作者の人にね喋、うん、ってみたいなっていう、
うんうん、
ってことでホームページで軽く書いてたんですよね、
うん、
だからそれをこう汲み取ってくれて、うん、そう聞いてくださってるファンの方が、
うん
探してるよ探してるよってコメントしてくれ
た、
す
ごい
ねえそれであのタグなんかにも見てもらったら連絡が来たんですよね
連絡来
て
素晴らしい
だからこの M1 東方 M1のアニメーション化っていうのはこれ本当に皆さんのおかげでできてるんですよ
そうです皆さんのおかげです
ねえ
本当に
ですスポーツ選手がよく皆さんのおかげでとか言いますけど
そう
そ
う
そ
う、うん、
本当にうん、それにも増してですね本当に皆さんのおかげでできた
そう
作品やからですね、
うん、
だからその良、まあ、かったなと思いますね、
本当に感謝ですね
本当に感謝ですね、
うん
まあ、その感謝の印といったらなんですけど
そうですね
おまけにですね
おまけ
パチミリンのフルこれつけてますんでですね
フル、
まあ、今はですねフルを待ち望んだ方いらっしゃると思うんですけど、
はいはい
まあ、ようやくここで、
は
い、ちょっと恩返ししようということで、
ですね、
皆さんにポンさんにもちょっと頑張ってもらって
頑張ってもらって、
やったんですけどね、
はい
まあ、このポンさんという方ですねあの人一人で全部やってますからね今回
すごいですね声優もすごい
声優も
全員
コーリンから全部
何もかも
すごいなトンさん
いやあの人はですね本当に今回一応コンテ切ってるんですよ、
うん
あまあ、僕が下手くそな絵でですね、うん、イメージを伝えてコンテを切ってやってるんですけど大部分はあの人が表現してますね
なるほど
かなり僕はしょってるんです説明を多分この人だとやってくれるやろうっていう、
なるほどなるほど
いい感じでなんかネタ入れてくるんですよね、
うんうん、
僕が意図してないことまでこうさらに面白さが倍増しちゃって、
うんうん
だから うん、なんか本当にいい感じでコラボレートできたかなと
ですね
思いますね。うん、で今回どうでしたお二人声優やってみて。藤宮さん、
はい
はい、
今回、うん、結構アリスのセリフが多かったじゃないですか。
うん、うん、
だからな だからっていうか、なんか結構いっぱい喋れてすごい嬉しかったのはありますね。
ああいっぱい喋れて、
ナン様も最後の方にちょっと、うん、あのゆかりの話があるじゃないですか、
うん、
そこで結構いっぱい喋ってたんで、うんうん、今回は今まで以上に喋れたのが嬉しかったです。
なるほどね、
うんうんうん、
アリス役でね、
はい、うんうん、アリスもランもいっぱい喋りましたよ
ランもね。ああ、でも長見さんはどうでしたか今回は。
そうですね、今回ケイネ先生がよく考えたら最初から最後まで叫んでるだけだった
んです。俺やーって
だから家で練習がなかなかできなくて
なるほどね、
声出せない
俺、ね、
隣人から変な人だと思われます
ね。あ、そう、俺はちょっと俺は夜ぞ、
ね、危ないね。だからほとんどイメージトレーニングだけで、
おすごいな、
お前らそんなに食らいたいのかって言ってんぞって
言うから
何やってんだと、
何やってんだこいつってね思われる。確かにケイネ先生で今回ね、まあ、白卓なんでですね、
うん、
え、間違ってもケイネ先生はあんな風に突っ込む人じゃないですから、あれは僕が勝手に悪乗りしてるだけなんですね。
メモして
そうですね、うん、いやああいうことも考えられるんでですね、
うん、
分かんないですけどね、
うんうん、
まあチェンのね、今回
チェンはですね、今回セリフ一言二言でポツンってあるのが結構多かったんで、
うん、
その中でいかにランサム大好きを出す
かねえ、まあそこがね、
厳しいかなと思
い、難しいところね。
なんか前作で結構、うん、漫才やってたからずっと絡んでたじゃないですか、うん、で今回絡みがすごい少なかったんで、
う
ん、そこはちょっと ね寂しかったです、
うん、だからこう片割れに絶対ゆきちゃんがいるんだって思う、うん、
なるほどね、
うん、頭の中でこれもイメージトレーニング、
ね、いやもう本当にチェンの声のイメージはもう完全にナゴミさんの声に近くなったんだな。
ありがとうございます。
うん、だから、まあ、いい感じで、はい、まあ、ランチェンで行ったかなと思いますけどね。
頑張りましょうね。
うん、なんか今アリスやった、これあれ今アリスやった、
間違いました、無茶ぶりはダメでした
はいね。うん、で今回まあちょっと、まあ、簡単にネタの方をおさらいしようと思うんですけどね、
はい、
まあ、第2回はなんかかなり、まあ、ネタものに走りすぎてたパチュミニンとかあったでしょであと
そうね、
あのかぐやの部屋とかですね、漫才じゃないですからねあれは、
うん
うん、で今回は本当にこう原点に帰ろうということで第1回の雰囲気に近いかなと、
うん、
思いますね。だから本当漫才、ちゃんとした漫才をやってるっていう、 全キャラが全部漫才してるっていう、
うん、
感じですかね。なんでまあかなりベタにやってますけど、まあ東宝を知らない方でも楽しめるように一般的なネタも相変わらず入れてますね、
うん、
でも東宝を知ってたらもっと笑えるっていうネタもいっぱいあるんで、
そうですね、
これをあの境にですね、いろいろ一時設定とかゲームとかも触れてみたらいいと思いますね。
いいですね、
はい、そういう機会があればですね、
うん
うん、あと今回ライブ感をかなり出してみたかったんで、
うん、
なんか前回よりやっぱセリフの噛み方というか、
何箇所か
あれもですね、声優さんが実際に自分で噛んだりとか、
うん、
いろんなところをですね、
うん、
臨機応変に利用しつつ、
うん、
そんな感じになってますね、
うん、
あとまあ今回
はい
はいはい、
ちょっとネタの注意点というか、まあ、変更点
変更点、はいはい、
ありましてね、これも一応ちょっと説明させていただきますけど、
はい、
あのウィッチドールのジャッジメント
うん、うん、
ジャッジのシーンで、まあ、点数が出た後に指揮液が何かを出すんですね何かを出してコーリンが笑うというシーンがあって、でも何も出てない画面が真っ黒っていうシーンがあるんですよ。でやっぱり彼は黒なんですか、
うん、
で指揮液が黒ですね、うん、疑惑の黒、疑惑のコンビよっていうシーンがあるんですけど、あそこはなぜああいう風に意味不明なことになったかというと、あそこに本来入るべきネタはあれ三浦和義の画像が全然入ってる , 笑ったらいかんけどね、
俺は不謹慎だけんね、笑ったらいかん、
いや、
ね、
あの三浦知良が入る予定だったんですか、あそこ、
うん、
まあでもね10月の頭ぐらいにあの人いきなりね、
そうですね、いきなり
ああいうことになっちゃったから個人になっちゃった、まあ、ネタはちょっとやっぱさすがに
それはね
不謹慎かな、あとまあ音声も撮ってて映像もついちゃってたんで、
うん、
修正が効かなかったんですよね、うん、だからちょっと意味不明な部分として残ってるんですけど、うん、それはそういう意味があるんで、
う
ん、
そうですね、
はい、
わけわからないまま終わるところですからね、
そうですね、一応説明を、
う
ん、まあ、これ聞いた人だけがその謎がわかるっていう、
う
ん、そんな感じですね、まあ、あとはそうですね、まあ、ネタ元、
はい、
明らかにこうオマージュしてるネタがあるんですけど、うん、ミスティアの安野内のネタあれ韓国のマックの CM のパロディですね
あ、
車タクシーに乗ってて横にヤクザみたいなやつがいるんですよ、でサラリーマン横でものすごい腹減ってて、
うんうん、
グーって言ってるんですけど、でもサラリーマン寝てるんですよ隣で、でポテトをこっそり1本だけ取って食おうって言った瞬間に急ブレーキかけるんですね、その時ポテトが全部地面にバーッと落ちるんですよ、でそれであのショックで目が覚めたヤクザがポテト見ると1本も入ってないで、右手に1本ポテトサラリーマン持ってこれで睨みつけるってシーンなんですけど、あれのパロディですね、
うん、いいなそれ
あれはよくできた CM ですね、
うん、
あれはすごい CM ですね、
韓国の、ま、韓国から引っ張ってくるとこがいいよね、
なんかこ
のマック外国からさ、
う
ん、何を元にっていうこと
で
ね、
あれ世界の CM フェスティバルってあってるでしょ、
ああるあるね、
ああいうのって、うん、あの上映会とか福岡でもやってるんですよ、
ある、ね、行ったことある、
朝5時ぐらいとか、うん、ああいうの行くたまに行くんですよね、
うん
うん、そういうのにあったんで、あこれいいなと思って、
広い場所が、
うん、それとあのウィンドガールの最後にあのシャメマルがですね、これいいぜ家族っていいぜとか言うんですけど、うん、あれはもうダウンタウンの、カメラ撮影のネタですね、
はい、
ロボットにずっと撮影している松本人志のオマージュです、はい、まあ、この2点ですかね、完全に引用してるやつは、
はい、
あとはオリジナルですきちんと、はい、じゃあネタのちょっとおさらいをですねしていこうと思うんですけどね、
はい、
ユーク&ヨーム、
ユーク&ヨーム、
はい、まあ、ネタの具体的なことはちょっと言わないですけどいいですね、ユーク&ヨーム、うん、
いいですよ、
かっこいい、
はい、藤宮さん、
ユーク&ヨーム、
ナオミさん、
ユーク&ヨーム、
あれ
今ねチェンでもキエレでもなかったね、
うん、なんか ちょうど真ん中ぐらいだった、うん、
今初音ミクよりやった、
初音ミクよりやったね、ボーカロイドがここに持ったか、ボーカロイドじゃなきゃな、
みんなボーカロイド
ねえ、まあ、ユーク&ヨーム、まあ、今回ちょっと声優さん変わってます、ユーコ、
はい、変わってます、
うん、これはちょっとあのユーコの声優さん、うん、新たにこれ春井恵さんという方が、うん、あのユーコをやってます、
はい、
でこの声優さんは四季英気と同じ声優ですね、
はいはいはい、
全然声の出し方と違うんで、
はい、
うん、まあユーコ、
はい、
まあどうですかね、前回のイメージがついてるんで声がちょっと違和感あるかなと思うかもしれないですけど、まあ、こういう優子もいいかなと、
そうですね、いろんな優子を見てみたい感じがしますね、
うん、で今回、まあ、優子の優子を出す必要はなかったんですけど、
おうおうおう、
やりきってないネタがあったんですよね第1回で、
なるほど、
うん、でそれとやっぱこう身近なキャラ、
うん、
新キャラを全部投入する、まずやっぱこう、
そうですね、
みんなが知ってるキャラでもう一回リベンジしたいなっていうのがあって、
うんうん、
今回ウィッチドールと優子の優子続投なんですけど、
うん、
食べ物ネタやってなかったんですよね、ゆうこの
食べ物ネ
タ、食い物に関するネタで、今回はもう食い物だけのネタですね
食い物
ね、極端に前は食い物一切ない、
うん、
今回食い物だけのネタって言
ってですよね、まあ、ゆうこの食い物って言ったらね、
まあ、いろいろミステリアとか
ありますよね、
あのミステリアがミステリアを食べてるっていうネタ自体はかなり古いネタですから、
うん、
まあ、それに限らず今回東方 M1 第3回で使ってる二次創作の元ネタって結構古いです、
うん、なるほど、
うん、あのかなりもう子さんの方が最初の方に出会ったようなネタなんじゃないでしょうかね、
うん、
ちょっと古めに作ってますね、新しいネタっていうのは結構まだ浸透してなかったりするんで、
うん、
一般的なネタで構成されてますね、
なるほど、
はい、そんな感じですね、あとまあヨウムは続投でリエルさん、
はいはい、
ああ
リエルさん、
リエルさん、
はい、
かわいい、かわいい、
なんかもうヨウムといえばリエルさんみたいな感じになったんですよ、
ね、なってますね、
イメージ的に、
うん、確かにその通りだと思います、
はい、じゃあまあ2組目ウィンドガール、
ウィンドガールです ね、
ね、これはアヤとモミジのコンビですね、
ですね、
うん、これですねゼブラの方針としてはですね、
はい、
モミジはもう耳と尻尾つけることを決めました、
なるほど、
はい、あ耳とか尻尾とか分かんないからですね、
そうですね、
ついてるとかついてないとか、
はい、つける方針に決めた、
つける方針にしました、はい、うん、 ついてるでしょ、はい、おそらく。
おそらくついてます、うん、はい、
あのバカ狼は、
うん、そうですよ、
バカ狼
まあ、あやバカ狼とか言ってますけど、別にバカで設定ないですからね、うん、
ないですないですよ、気をつけてください、ね、大丈夫ですよ、
大将棋、
はい、
大将棋、
大将棋、大将棋、
大将棋、
大将棋、
大将棋、そうですけどね、うん、まあネタはまあまあまあ、うん、シャメマルらしい
ですね。
なんか狂ったようなネタなんですけど
ね。それもらしいんですかね。
最後もみじかわいそうなことになってます
か、ね。あれ悪乗りしましたね。あれはね。やりかねんですね、あいつなら、
うん、あんまやりかねんですね、確かにね、あいつなら
写真撮ってますからね、しかも
そうですよね、バッチリ収めてますからね、
それでもう本当で流れの中でこうやっちゃったから、こうね、うん、もみじも断るに断れないというか、
そうですね、
本人も演技を覚えたいから、おばあちゃんの演技を覚えたいから一生懸命になって
そうです ね,
ね、最後気づかないという服を脱いでるみたいなね、まあああいう形の漫才って結構珍しいかなと思いますけどね、はい、で綾の声優はですね、これ秋野さんという方やってるんですけど、この人は多彩な声優さんですね、この人、これとあの綾の他にニトリとかなこやってますからね、
はあ、
ニトリとかなこ
すごいですね、
この映画、まあニトリは聞くとこ聞けば、あ、同じ声優やなって分かるんですけど、かなこは全然違いますね、これ、
う
ん、ものすごくハスキーボイスな、ハスキーから高いとこまで、なかなかこれは姫野彩香さんに匹敵するぐらいの
自由自在のね、
自由自在の方やかなと思いますね、で相方はあのお隣コロネさん、
はい、
という方ですね、これとあのもみじのみを今回やってます、
ほう、
なんかこうね、うん、あの合ってるんじゃないかなと思いますけどね、うん、イメージ的な僕のイメージですけど、
合ってますよ、うん、僕のイメージですけど、
おお、
かぶせてきた、
そうですね、うん、はい、これでまあ次テイコーリン、
テイコーリン、はい、
ねえ、これね、女のコーリンがね、
コーリンやっちゃったね、
その出たらまずいでしょ本当は
まずい、
まあその司会進行ですからね、
本家 M1 で言うとあれ
今田浩二が、ね、本線出てるみたいなも
ん、今田浩二がハリセンボンとコンビ組んで
やってみたいな、
さらいですよね、その時点で、
そうそう、ね、はるかとね、
うん、どっちだ
ったあ、まあ、どっちもあれやけどね、
どっちもあれやけどね、うんうん、
どっちも好き、
まあ、じゃあ漫才ちょっとやってみたかったっていうのもあったんですけどね、
はい、
で、うん、あ、まあ、相方でそれやったらもうやっぱ定位が考えられんやったというか、
はいはいはい、
定位がやっぱ一番やりやすかったですね、ネタをするにして、
なるほど、
もうおかしな漫才でしょうね、
おかしな漫才
ですね、テイコーリンの漫才面白いですよ、
あ、そうですか、
私結構好きですよ、
あ、良かったですね、
うん、それは、うん、好きですよ、
テイコーリンはですね、やっぱこれはまあ姫野彩香さんですね、
うん、
僕がこう思ってた以上の演技をやってくれるんで
そうですね、
もうすごく手あれなんか憑依型の声優さんなんでしょうね、
憑依型タイプがあるのかな、やっぱ
あれ手になってますもん、
あ、
なんかチラッとこうね、
うん、
なんかこう人参のネク、ね、うん、ネックレスが見えたような気がする、
あ、
収録中に
収録中に、
うん、
幻覚が
ね、
見えたぐらい、
明らかにダブって見えているっていう、
そう、耳がね見えてる
ような 気
が
する
、さすが、うん、これネタはですね、これ結構変わった、通常の漫才の進行の中に、まあ、コンビニ強盗のネタが入ってくるんですけど、
はいはい、
通常の漫才の進行の中に援交も入ってるんですよね、
何ですか援交、
援助交際的な、
援助交際、
援助交際に言わせるようなネタが二重に入ってて進行するっていう、現実では絶対ありえない漫才ですね、
はいはいはい、
表現できないですね、これも、
はいはい、
実際の漫才師では、
うんうん、
だからそういうこともまあやっぱ二次元の漫才では可能だっていうことでですね、
なるほど、
やっぱ面白いですね、作ってて、
ああなるほどなるほど、
うん、まあそんな感じでしょうかね、
うん、
で僕は姫野彩香さんおもろいですよこれ、
はい、
あの司会エイリンでしょ、
はい、
だからあのテイはどうだったっつって言われて、はい、
すごい
すごいですね、
おもろい、あれ一人でやってますからね、
一人でね、
うん、
実際その場でやった
ってね、全然声の幅違う方向ですよね、
そう、同じ人が喋ってると思えない、
うん、なるほど、
うん、私なら絶対パニグります、
あと何やったかな、あのあいつも小野塚小町、
小野塚小町、
小野塚小町も絡むんで、
あ、なるほど、
エイリンって
すごいですね、
あ、やっぱもう本当器用な方ですね、この人は、
そうね、
うん、多彩な声優さんですね、
うん、
はい、じゃあはい出た
はい、出た、
席が出た、
ね、席が出た、うん、出ましたね、
ウィッチドール来ましたね、
ウィッチドール来たね、
ウィッチドール、イエーイ、
ねえね、今回はい、藤間ゆき
私だけ
出番が来ました。
一人で盛り上がっちゃった。
これはまあ、まあ、これネタバラシになりますけど、うんうん、まあ、これ聞いてる人はもう本編再生してると思うんで、
先にこっちから聞く人なんていないですよね。
まあ、いないでしょ。
あの後書きダメですよ。今聞いてるとダメですよ。今聞いたらダメですよ。
今注意しておきましょう、うん、ネタバレを、
そうそうそう、
ネタバレも今後含むんで、
う
ん、本編よく聞いてから、
そうそうそうそうです、そうです、はい、お気をつけください。
戻ってください。
まあ今回ね、リッチドール、
うん、マ
リ、マリサとアリス一人200。
そうですよ。びっくりしましたね最初。
これプロモーションムービーの段階ではみんなびっくりしたと思うんですよ。アリスこれマリサと一緒じゃんっていう ね、同じ声優さんなんじゃないの。声が絶対おかしいと思った
から、
まあ、そういう仕掛けなんですね。
なるほど、
う
ん、
よく見るとリボンの色も瞳の色も違うんですよ。
なるほど。
人形のマリサは瞳が青いんですよね。緑色かな、ちょっと
ですね、
うん、でリボンも紫色なんですね、
はい。
どうでした二人にね。
もうなんか慣れるまでとっちらかってました。あれこれ私どっちみたいな、
ね、
私今どっちみたいな。ちょっと大変でしたね。
難しいね、
頭の整理、うんうん、いやでもまあ人形ですけど、まあ、マリサができてよかったです。
あ
マリサ好きなんですよ私。
あ
そうだから、うん、アリスもマリサも同じぐらい好きですけど、
うん
うん、まさかここでするとは思わなかったですけど。
低めにね、ちょっと低めの声
で、ね、すごいですよね。ウィッチドール私の漫才団ですよ。
そう藤ヶ谷一人でやってる。
そうですよ。
なるほど、
私の漫才です。
私の漫才です。
すごいな、
これは私の二人よ。
そうそう、私のものよ全部。
間違いじゃないですよ、あながち。
そう、でもそう、ね、アリスはあれはマリサと相方や、ね、かもしれんけども、やっぱあれは本当に自分のものと思って
やってますもんね、
うんうんうん、あれよく見たら分かるんですけど、うん、あれやっぱ一人二役でやってる、うん、あのミスがやっぱアリスなんだよ、うん、ミス起こしてるんですよね、
うん、
あセリフを噛んでもマリサが突っ込まない。、うん、ああいうところもおかしいし、
うん、
こんなのやりたいって言ったらすぐにやらせてあげるよって
、
ね、頭撫でてね、で顔が赤くなる。人形相手なのに顔が赤くなってるってね、なんか
相当病んでますね。
病んでませんよ。
いやアリスは病んでる。
ねえ本当に。あれ一応あの M1 の中の設定では、うん、マリサは死んでるっていう設定なんですよね。
ああなるほど。
うん、それは謎とされてるんですけど、第2回 M1 の、うん、あのラストドラマを聞いた人は分かると思うんですけど、うん、まあ、マリさんは実際生きてるんですよ。
う
ん、
そうです。
マリさん生きてて、ハクレレームとコンビ組んで、
う
ん、あの稽古してたんですよ。でも、アリスは第1回 M1 で、ね、ランに誘拐されたまま、行方不明と思ってて、
うん、
どこ探してもいない。
う
ん
う
ん、だからマリサは死んだと思い込んでたんですね、
うん、
おそらく。
マリスかわいそう
です、ね、だからそのみんな死んでるっていうのが既存の事実やから、
うん、
ウィッチドールとしてもう一回出たいから、
うん、
ね、あれ一生懸命人形作ったんですよ自分で、
う
ん、
そうね、
うん、徹夜でした。
あ、どうやった、大変やった、どこが大変やった、あの人形は。
すごい大変でしたよ。
どの辺が、
うん、チクチク手まで一緒に塗ってましたもん。
いや、うん、そんなに不器やったか。
ね、で腹話術も練習してね、
うん、頑張ったな、
頑張りました。
ね、操りながらね、本当器用ね、あのかな子にね、あんた器用だわ。やっぱ見る人が見るとやっぱちゃんと分かってる。
そうですね、その努力を買われるという、
ね、神様はちゃんと見てるって、
ね、そうね、
なるほど、
何やってるか知ってるよっていうね。
うん、
かな子もやっぱ大人やなと。
大人やね、
バラさないとね、
バラさない、
うん、まあ、そんな感じのウィッチドールでしたけどね、
はい、
はい、ということでした
ですね。
はい、
まあ、まあ次はですね、一応まあ最終決戦の方で、あの予選、
うん、
予選通過者、敗者復活戦通過者のコンビなんで、まあ、これぐらいにしておきましょうかね、うん、
ですね、はい、
うん、まあ、で今回おまけにですね、滑らない話
ですね、
ヤクモゆかりの滑らない話をつけてるんですけどね、
はい、ですね、はい、
まあ役もゆかりの滑らな話っていうのはこれは元ネタありますもんね。
だから皆さんはこのキラも聞いた時に分かるから、
これはもうテレビで有名なあのギャラクシー賞を取ったと言われてるん
です
けど、有名な番組のオマージュですけど、で役もゆかりという名前冠のついた話もすでにもう既存にあります。
なあそうなんですか、
うん、イエローゼブラが先じゃないです。これ元ネタがありますちゃんと、
はい
うん、でそれを参考にしたわけではないですけど、やっぱでもまとめて滑らない話するとやっぱり役もゆかりかなと。白霊霊夢の滑らない話よりも、
うん、やっぱり役もゆかりですね
かなと思って。
ポジション的にそうですよね。
でこれ作ってみたんですけど、
うん、
これ難しいですね。ちょっと漫才と違って、
あ
うんそのやっぱあれテレビ芸でしょ。
テレビゲーです、ね、
テレビゲーの中のテレビゲー
ですね。
あの、ま、ネタとトークって違うんですよ、技法が。
違います違います違います。
で、あのみんなプロの芸人さんなんで、一人が喋ってると合いの手入れてくれるでしょ、
うん、
それでこれでとか、まあ、振り直したり聞き直したり、うん、いろんな合いの手を周りがやってくれるガヤ、
うん、
あと相づち、うん、そういうものも含めて臨場感なんですよね、
うん、
それをちょっとシミュレーションするのは難しいなと思いましたね、やってみて、
うん、
実験的に作ったんですけど、ニトリが今回やたら喋ってるでしょ。あれ一人で 4,5 分喋ってますから。
すごい一生懸命です、
ね、あんなにあの滑らない話とかああいうトーク番組で一人が 4,5 分喋ることなんて絶対ないですけど、
うん、
実験的な作品やったんで 4,5 分あれわざと喋ってるんですね、
うん、
あれもしくは60分ぐらいの尺やったらニトリもっと、うん、あのコンパクトにまとめておもろいとこだけ抜き出していくんですけど、うん、まあまあまあまだ見えないですねこの作品は。
うんそうですね、
うん、完全にこれは完成が見えたな、これは作品として見えたなと思ったら続編を作るかもしれないです。
ああそうですね、
ですね。でメンバーも今6人メンバーね、ホワイトロックとかいますけど、このメンバーは変わるかもしれないですね。
そう
ですね、分かんないです。あれこれ今とりあえず組んでる結成してした本人なんで、
うんうん、
まあゆかりとランはいるでしょうけど他のキャラは分かんないです、いるかどうかは、うん、あとあのフランのツッコミオーディション、
うん、
これいやーバカーンとかなんかわけわからんでしょ。
面白い。
あれは時間的にはどうなってるかっていうと東方 M1 の前のエピソードなんですよ、
うんはい、
第1回の、
はい、
最終決戦でチルノが出てきたでしょ。フランがチルノ連れてきたでしょ、
はい、
あれなんで連れてくることになったのかっていうエピソードなんですね、うん、
なるほど、
夜な夜な怪しくですね地下室でオーディションやってたんですよフランは。
夜な夜なな
るほど。
で、ルーミアやら、うん、ミスやらリグルやら呼んで、うん、ツッコミを募集するオーディション開いて毎日ネタ見せやってたんですよね、うん、そういう設定です。
なるほど。
そこにあのフランドールがあじゃなくてチルノが、うん、あの定期的に来てたって言って、でそれが6回目。
なるほど。
6回目のオーディションを受けてきてほんでやっぱまあ妹様、
はい、
うん、やっぱ気が触れてらっしゃる方
指
気が触れてらっしゃる方なんで、うん、何をやらせてるのか、
うん、
何の練習してるのか何もかもがやっぱ気が触れてますよね。
そうですね、気が触れられて
あれ聞いて思うんですけど、あれもうやっぱうんフランドールの頭の中ですよね。
ですよね本当ですよ。
我々常識人ではちょっと理解しがたい何らかの練習を、
うん、
でも彼女は真剣にやってるんですよね。
ですよね。
チルノとフランだけ真剣にやってる、
うん、
でもパッチュリーはあれ多分ものすごいあの陰で笑いながらやってます
なるほど。
そんな感じでしたけどね、
はい、
あとはまあおまけに、まあ、先ほど言ったパッチュリーにつけてるぐらいですね、
うん、なるほどですね。
はい、
はい、
まあまあこれぐらいです作品概要は。
なるほど、
うん、
はい、
あともう、うん、あともうあと4分ぐらいしかないですね。時間が
4分
時間がない
時間がない。さあどうしましょう。はい、
はい、
うん、まあまあね前回はねダラダラといろいろね、
そう
制限なく喋ったけど、
うん、
すごい量喋りましたもんね。
ねえ俺ばっかちょっと喋ったんで
2倍分恐縮する。まあまあいいや、
うん、ねえ、まあ、なこみさん今回の2回目ですけど、
はい、
はい、第2回から、
はい、
第2回、
はい、
第2回のチェンは良かったですね。本当に
良かったですね。本当もう
可愛い可愛い、ありがとうございます。
ゾクッときますよ生で聞いたら。
なんかね、うん、なんかやっぱなんかありますよ波長が。
あります。
波長
波長というか何かこう入ってる声に何か入ってますね。
しますね。
まだ頑張りますので、
はい、
よろしくお願いします。
チェン、
はい、
今隣で藤宮ちゃんがホットレモンぶっ込んで
まあ第4回やるならどうでしょう、そろそろ木工系ね。
ああそうね、
もあるかな。
ああ、ちょっと匂わしてきましたね、これいろいろ。
第4回やるならですよ、
カップリングを匂わしてきましたよ。
わかんないですけど、第4回はもう完全に新キャラにしますんで、
うん、
今回その地霊殿なんかもですね、やっぱものすごく、
うん、
ずんさん、
ずんさん、
この人は本当、
うん、
もうあれですね、すごいですね、やっぱ
天才ですね
湧き上がってきますよね、あの悟りというキャラ、すごいですよ、あのキャラ
すごいですよね、
あのキャラの可能性はすごいですね、
うん、
悟りというキャラは、あの格好といい、
うん
うん、ねえ、
そうですね、
うん、
いやいや、
兄弟もね、
そうですよね、
うん、本当にちょっと個性的なキャラなんで、もしかしたら、うん、チャンスがあればいいものができ
るかなと、
もしかしたらできるかもしれないです
よ、楽しみですね、こうやってプレッシャーをかけ与えて
かけ与えて俺に
潰してしまえ、
だってさ今回最終決戦のとこまで入れたら皆さん7本、ねえ、やっぱでも1年に1回ぐらいですね、本当出せるのは、
そうですね、
年に2回とか無理でしょう、
無理でしょうね、
そんなのね、プロの芸人さんでもそんな、
そうですね、
そんなことやってないし、
ですよね、
うん、もう限界があると、まあ、今回もあの山津さんと、
うん、
共同作品というか、
はい
はい、あと串間敦さんという方いらっしゃるんですけどね、
はい、
その人はちょっと滑らない話のことちょっと、
はいはい、
参考に、
うんうん、
一緒にお話してですね、
はい、
まあ、もう1分しかないな。
じゃあそろそろ締めます。
いや大丈夫、あと2分ある、2分31秒ある。
いいね、
だから意気込みでも、
意気込み
これから
の、あれ、長見ゆるのすけだと何やってるんですか。
はい、
普段
ですか。
はい、
あのここで息してますとかダメですよね。
いやあまりに
も2分
飛び込む、
あと2分しかない、2分しかない、
普段は普通にあの OL やってます。
OL、 あ、そっちか。いや違う、作品的な、
作品的、
うん、
ですね、あの劇団の方に所属しておりまして、
うん、
すごい小さい、まだ今年立ち上げたばっかり、2008年に立ち上げたばっかりのところなんですが、それの練習と、あと何でしょうね、
物書きでしょ、
物書きでしょ、
忘れてた、
そこ一番重要
だよ。そうだ、そういう活動されてる
けど、はい、にあのもしあのチェンさんにじゃなくてラムさんに出会えなかったら、あの大体夏コミ冬コミどっちかに参加されて、小説、
そうですね、
小説出してますんで、
はい、
東館ですよね、
前回夏は東館にいましたね、
うん、東館で2日目とかでしょ、
はい、そうですね、2日目です、
はい、にいらっしゃるんでですね、
ですよ、
え、なんとかしてこう探せばですね、
そう、いるかもしれない、
かもしれない、
会えるチャンス、
見た目はチェンと一緒の見た目してますんで、
じゃあ耳と尻尾がありますから、
あ、ほら耳、あ、いいね、耳ね、
あ、
触
り心地がいい、
あ、いいね、
あ、もふもふ、
もふもふ、
あ、もふもふ、
あ、すごい、あ、もふもふ、あ、すごいね、あ、もうすごいすごい、興奮
すんなよそっちじゃないよ、
そっちじゃなかった、
いやいや、やらしく
バーチャルやけどね、今のはね実際してないですよ、今の、バーチャルして、今の、
ね、そんな感じでね、まあ、藤森由紀さんもですね、
はい、
ボーカルの方も今回やってますんで、
ですね、はい、頑張りましたね、音曲
聴いてください、
はい、
こっちも、
はい、聞いてください、
聴きます、聴いてください、
は
い、
今回福岡のメンバーだけですけど、はい、今回声優さん、東京の声優さんも半分いますんで、
そうですね、
本当は一緒に参加したかったんですけどね、我々、
そうですね、
どこでもドアの開発がまだ
まだですね、
進んでないんですね、
ですね、開発しますんで今
誰が
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 誰、ノーベル賞
ノーベル賞ノーベル賞ノーベル賞が開発するかも、
本当、
うん、
バズエなんてしませんよっつって、
バズエなんてバズエです、まあそれもいいからもう、はい、
早と10秒です、はい、ということで、
はい、
M1 グランプリ今回短かったですけど、
短かったです、
はい、はい、また
終わる終わる、
第4回でお会いしましょう、ではでは、
あ、やばい、終わる。